今日はハルトです。ナイナールツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。イラストと図解で丸分かり。世界一優しい新ニサの始め法は、二重品義4年から始まった新ニサを投資初心者向けに整理した実用入門書です。著者の小林良平は元銀行員で YouTube チャンネル B Inc. アカデミーなどで資産運用の基礎を分かりやすく発信してきた人物として知られます。本書の特徴は、制度の説明にとどまらず、口座開設から商品選び、積み立て設定、そして将来の取り崩しまでを一連の流れで示している点にあります。イラストやず多様多様し、専門用語のハードルを下げながら、積み立て投資枠と成長投資枠の使い分け、長期投資の考え方、よくある疑問への回答も網羅的に扱います。新ニサに興味はあるものの最初の一歩が踏み出せない人が、迷わず実行できる道筋を得ることを目的とした一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、新ニサの全体像と旧制度やいでことの違いを整理する本書の土台は、新ニサとは何かを一枚の地図のように把握させることにあります。旧ニサから何が変わったのかを、初心者が混乱しやすいポイントに絞って図解で整理し、非課税制度としての位置づけを明確にします。その上で、積み立て投資枠と成長投資枠という2つの枠をどう理解するかが重要テーマになります。枠ごとに使える商品や運用の考え方が異なるため、制度上の違いを先に抑えることで、後の銘柄選びや設定がスムーズになります。また、比較対象としてイーディコにも触れ、税制優遇の性格や資金の取り出しやすさなど使い分けの考え方を提示します。投資経験がない人ほど、商品選び以前に制度の誤解でつまずきがちです。本書はここを丁寧に解き、何から決めればいいかを段階的に理解できる構成になっています。制度の輪郭が見えることで、目的に合わせて新ニサを使う前提が整います。次に、口座開設と初期設定でつまずかないための実務手順、新ニサを始める際の現実的な障壁は、制度理解よりもむしろ手続きと初期設定です。本書は口座を作って終わりではなく、実際に運用を動かすために必要な工程を初心者目線で整えています。例えば、証券口座を開いた後に発生する各種選択や設定は、用語が難しく感じられやすい領域です。こうした場面での代表的な疑問を拾い、何を選ぶとどうなるのかを噛み砕いて説明することで、不安を減らします。さらに、積み立て、投資の設定までを一連の流れとして扱い、後回しになりがちな自動積み立ての仕組みを現実的に実行できる形に落とし込みます。ここで重視されるのは、完璧な理解よりも間違えずにスタートラインに立つことです。手順を図解で確認しながら進められるため、投資未経験者が最初の行動に移しやすい構造になっています。結果として、知識の獲得だけでなく、実行のための心理的負担を下げる実務ガイドとして機能します。さらに、銘柄選びの基本と長期投資の土台となる考え方、制度を理解し口座を用意しても、多くの初心者が立ち止まるのが商品選びです。本書は投資信託やインデックス型の考え方など、初心者が現実に検討しやすい選択肢を前提に、銘柄選びで何を見るべきかを整理します。特に、長期の資産形成においては短期の値動きよりも分散と継続が重要になるため、その考え方を図解中心に示す点が特徴です。合わせて、積み立て投資の合理性を説明する文脈でドルコスト平均法にも触れ、価格が上下する中でも定期的に買い続ける意味を理解できるようにしています。また、積み立て投資枠と成長投資枠の使い分けにもつなげ、目的やリスク許容度に応じた考え方を提示します。ここでの狙いは、この銘柄が正解と断定することではなく、初心者が自分で判断するための基準を持つことです。基準を持てると、情報型の中でも迷いが変、長期投資を続けやすくなります。そして、積み立てと掘ったら箇所を成立させる運用設計とシミュレーション、本書は始め方だけでなく、続け方を設計することに力点があります。投資初心者が最も失敗しやすいのは途中でやめてしまうことや、相場のニュースに振り回されて売買を繰り返してしまうことです。そこで積み立て投資を軸にしつつ、仕組み化して掘ったら箇所に近い運用を目指す考え方が示されます。定額で積み立てることで意思決定の回数を減らし、長期で市場に居続ける確率を上げるという発想です。さらに資産が増えるイメージを持ちにくい初心者のために、運用シミュレーションをグラフなどで示し、継続の意味を視覚的に理解できるようにしています。こうした見せ方は、複利や時間の効果を理屈だけでなく感覚としてつかむ助けになります。また、 積み立て投資枠と成長投資枠をどう配分するかという実務にも接続し、制度上の上限を意識しながら現実的な積み立てプランを考える動線が作られています。結果として始める行動と続ける仕組みが一体化した運用設計の入門になっています。最後に、年代別の戦略提案と出口戦略で資産形成を完結させる真のNISAは始めた後にどう練るか。つまり出口戦略まで含めて考えることで制度の価値が高まります。本書は、20代から60代までのライフステージを意識し、年代別に検討ポイントを整理する構成をとっています。例えば時間を味方にしやすい層と資金の使い道が近づいている層では、積み立て費対の決め方やリスクの取り方が変わります。本書はこうした違いを一目で捉えられるように示し、読者が自分の状況に当てはめやすい形にしています。さらに、いつ売却するか、どのように取り崩すかといった出口戦略も扱い、積み立てるだけで終わらない全体像を提示します。出口の議論があることで目的のない投資になりにくく、必要な時期に向けた資金計画として新NISAを位置づけられます。加えて、初心者が抱きやすい疑問を急な形式で補うことで、制度変更への不安や、運用中に生まれる迷いを解消する助けになります。はじめ法から追い法までをつなげる点が入門書としての完成度を高めています。結論として本書は、新NISAをこれから始める人、または始めたものの制度や方針を整理し直したい人に向いた入門書です。得られる最大の実利は、制度理解、口座開設、銘柄選び、積み立て、設定、そして出口戦略までを一本の道として捉えられることにあります。投資の世界では情報が多すぎて、初心者ほど迷いや不安で行動が止まりがちですが、本書はイラストと図解で要点を圧縮し、まず何を決め、次に何をするかを順番に示します。都市大別の戦略提案があるため、自分のライフステージに合わせた現実的な判断材料も得られます。類書と比べた際の強みは、制度の説明に偏らず、実務の手、順当運用の考え方をセットで扱い、さらに出口まで触れて資産形成を完結させている点です。YouTube での情報に慣れている人にとっても、要点を体系的に復習する読み物として機能します。新NISAの最初の一冊として、迷いを減らし実行に移すためのガイドになり得るでしょう。ご支援いただける場合は、小林良平。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。